さて、今は時刻が8時51分。これからちょっとまたね、人語りしたいと思います。これもまた、アドリブ創作落語の一環になれば幸いということですけどね。ああ、ちょっとやっぱり声が枯れるね、本当。申し訳ないです。私がね、やっぱり生まれたところが、ここの目の前、対岸にあるところの、宮津市の西端というところなんですよね。実はこの裏手に、すぐちょっと山の方に上がったところに、実は鍵盛神社という神社があることを、この間、こちらの、現地の方、というか、この方は天照神さんの依代さんと、かつてから一応認識してた方なんですけど、いい情報やっぱり持ってきますね、この方はね。いつも適切な、って感じの情報です。また情報のホームランです、これね、一緒の。なぜかと言ったら、太刀川の命が祭神であるところの鍵盛神社は、どういう機能を持っているかと言ったら、神無月になる、全国から神々が皆集まられますよね、出雲のところにね。出雲に集まれて会合を開かれる。だけどその時に、その神々の持ってきた鍵をみんな預かるらしい。その場所が鍵盛神社だ、ということなんですね。じゃあ、そしてまた、それが会合が終わって、神無月が終わる頃、皆さんが三々五々帰られるんですけど、その時に、また、元の鍵をお渡しして帰っていただくという、そういう役割を持った、この神社、あるいは鍵盛さんの機能ということになるんですね。さて、そこからわずか300メーター程度しか離れずに生まれている私です。もちろんその時には、生まれた時には何の意識もありません。ね。意識らしいものはまず物心、それ自体もありませんわな。そこにいたかどうかもわかりません。しかし、一応その場所のね、影響というのは受けてる。磁場というのは受けてるわけでしょうね。だからこそ今、私の本名も表すように、一種、太刀川の命的なね、名前になっていることに後で気づくんですね。それも50歳以降になって初めて気がついたことで、それまではなんか、ああ、あんまりいい名前じゃないなと、語呂合わせが良くないなという思いはあったんだけど、そうじゃなかった。実は、ことたま的な要素としては、とても、なんていうかな、異界の扉を開けるにはふさわしい名前だったということは分かった。しかもそこの場所には、その私のバックには、例えば太刀川の命がいて、非常なパワーでそれを開けてしまうんだね。私も確かに次々と謎解きをやってきました。なんだか、皆さんと全然関係ないところで、領域で、その謎解きというのは進めてきた感があります。だから多分もうほとんどの方は、なんじゃこいつはってのお思いになると思うけど、それはそれでいいんですよ、別にね。私自身が納得すればいいことであり、そしてまたこれを持って天帝様のところへ戻った時に、こういう次第でしたということをさえ伝えることができればね、私の成果として伝えますから、そこはもう皆さんをそのままにね、なさっとっていただいたらいいわけですよね。だけどその時に、地上のことをもう一応見聞してますから、その時にこういったことにとてもとんでもないことが行われてましたよって話もします。当然。そして私自身が、多分この現実世界において、もう本当にね、復讐を求めねばならんほどのことに遭うんだと思いますよ。血の報復やというやつですね。血の報復って何か、土地の報復じゃなくて血ですよね。ブラッドのね、報復。これは黙示録第4章にの、書かれているところの、お話になるんでしょうね。人々が、結局そこにいた人々が、主よ、いつまで私たちの血の報復をなさってくださらないのですか、と、皆で大声で叫んだ。すると、そこに天使がやってきて、まあ、待てよ。もうちょっと待て。因数が満ちるまで待ってくれというふうに言った。因数というのは、決められた数のようですね。いくらかであるかちょっとよう知りませんけど、プロテスタント系の方の話では14万4千人というふうにね、言ってますけど、ねえ、どうなんでしょう。本当にそうなのかとは私はよく知りませんけど、 きっとまたそんな中の一人に私が属するんではないかという印象はあります。しかし彼らと違って私はね、プロテスタントの方でもなければ何でもありません。まあどっちかといったらね、そうね、サイババさんぐらいですね 信奉してたのは。しかし今はもう結構独立しました。というのは、いつかはそういう神様のところからね、やっぱり我々は別れ出た分霊みたいなもんですからね、やっぱりどっか違ったところへ行かねばならないということもあります。だからそれぞれにおい、おける旅が、まあ、始まったという印象でもうあったわけですね。だけど私はもう嫌だと、もうこんなの嫌だよとなってしまったよせいで、まあ皆さん、まあね、私を送り出した神さんたちはがっかりされてるんだと思いますけどね。いや、それはちょっとわかりません。なかなかやるじゃないかと思われてるかもしれない。例えばそれはガネーシャさんの話を聞ね、前言いましたけど、それを聞いてもらってもわかる話。つまり、お前は世界を旅するんじゃなくて、このわしが作った非常世界、いや、非常世界を旅して回るんじゃなくて、その非常世界を作る側のに回りたいんだなということにな、意味になる、なるでしょ。つまり設計者がね、アーキテクチャの側に私は属したい側なんですね。どっちかと言ったら。しかし、それも嫌なんだよ、本当はね。なんでか言ったら、そんな人々をコントロールするため、そんなゲームのソフトをいっぱい作ってるなんて、もう本当になんかね、そんな、お父さんやめましょうよ。違ったことしましょうよ。そうだ、おままごとでもしませんかって話してたら、バカもん、お前は何をおかしとる、わしは大人だ。わかりました。俺一人で、ニートして、おままごとします。こんなことでいいのかよ、お母さんどうして思う。はい、本当にそうですね。仕方ないですね。仕方ないですね。仕方ないですね。はい、それではね、まあ、息子に任せることにしましょう。なんて言ってね。で、そこで、まあ、妥協して話になっちゃってる可能性はありますね。だから、こういう子でいいのかどうか、さあ、私はわかりません。しかし、ね、一生降ろされてる私としては何なんでしょう。ねえ、不可思議なことばかり今まで、研究し、そしてまた、経験もしてきましたよ、本当に。なんで私のこの不可思議な、全てがシンクロになり、そして最後はどうやら、元通りのところに結局結びついていく、まるで、なんていうかな、リングね、スパルタンリングみたいな感じ、かっこいい、そんなあるんかな。なんだ、ザ・ロード・オブ・リング、あ、違う、ザ・ロード・オブ・リングってなんかありましたかね。なんかそんなね、ちょっといい、そういう、見た映画は、じゃないんでわからないんですけどね、そのリング、強固なリングになっていくのを感じるような、私の人生でございましたよ。ね、そして今ようやく、その鍵盛神社の、その奥義が分かってきた。しかも、祭神は田鹿老の命だった。なんと、鍵開けだけじゃなくて、鍵を開けた後、吹っ飛ばす係でもあるお方、でもあるということが分かったんだね。田鹿老命さんは雨の岩戸を開けたら、その岩戸をね、向こうへ放り投げる。どこへ放り投げるか。戸隠へ放り投げちゃうね。戸隠で、そこで何とかやってくるのを待ってたのが、九頭竜の神様ですね。九頭竜さん。なぜならば、なぜそれをするか、わかりますか？悪いことじゃないです。なんでか言ったら、天照さんの、まあ言えば、誤解をによってこう、そのような姿になったんだということを説明したいがために、あるいはこう、天照さん自身に質問したいがためにそうやったんですね。出て、また閉じこもられちゃ困るから、田鹿老と共に協力して、その岩戸を飲み込んじゃったんですね。だからもう出してくれない、岩戸はね。開いたままですよ。しかし、なかなか出てこられないね。おーいって、外からこうやって私呼びかける。天照さん、そろそろお出になったらいかがですか？じーっと声が聞こえない。え？何か言いました？なんかブツブツという声がしか聞こえてません。まあ仕方ありません。本当ね。どうもこの今の外の状況があまりにも黄泉の国が深すぎて、イザナギの御事お父さんでさえも逃げ出してしまうようなところですからね。もう仕方ないですよ、これはね。え？何？お父さんもそこにいるって？まあ、それ、まあ、皆さん封印されてますからね。そして封印されてる間にね、 いろんな神話が作られて、あなた方のキャラを、この結局が、結局運用されてんですよ、って。で、いいんですか？とこう叫ぶけども、反応があまりないわけです。だけどね、その、また、イザナギさんのお父さんである、タマキネソン、つまり、国と子たちの神様はですね、それを皆お分かりのようです。この方はずっと瞑想にふけておられて、ちょうどお釈迦さんみたいにね、いろんなことを理解されているお方だと思いますよ。だからその辺のことも皆分かってて、そうかそうか、お前たちまだまだ若いとかいう感じでね、見ておられるんではないかと思います。要は、国と子たちさんであるところの棺の神様は分かっておられる。何が分かってたかと言ったら、お前たちを定義づけてるのは神話だということをね、一生懸命おっしゃってたんでですよね。それが、なんだ、ほら、樹神事の、なんだ、壁玉の章の第10条ですね。ここにすべて、そう、五度の岩戸締めの内容が書いてあります。長い長い文章ですけど書いてありますね。それ全部、ほとんど、そう、四つ目までが大体、その古事記の神話が書かれたことによることが分かりました。鬼泣神話ですね。そしてその後、飛鳥時代になって、結局、仏教が伝わってきて、仏魔が入ってきた、同時にね。仏魔というのは、地仏魔のことじゃありませんよね。仏の魔と書いて、悪魔と書いて、仏魔。それ一体何なんでしょうかというのが、最近になっての研究なわけだったんですね。私が全部、これ全部ね、解き明かさないといけないと私は思ってやってるわけですから、これは私の仕事です。これが終わってしまったらね、さあさあさあさあ、もうそろそろおいとましましょうかってなるんですけどね、まだもうちょっとやらないかな、ただもうちょっと、生きてなきゃしゃあない。あるいは誰かね、殺しに来たって構わないんですよ。別に構わない。その時までにが寿命だと思ってね。その時にこうやってレコード盤から針をようやく這い出せる、上げてくれる。しかしその這い出せるも今どこ行ったかちょっとね、なかなか這い出せるさーんというようなところで声が聞こえてこないね。ちょっと最近夢見が悪い。明晰夢が見れなくなりました。よってね、ちょっと最近眠りにつきやすくなったんですけどね。残念ながら明晰夢にまで至らずということで。またよろしく一つお願いしますって、それが私の生きがいなんですからといったところで、見れなかったら何もなんないですね。ねえ、だから、そんなことは作った話をするわけもいかん。やっぱり本当の話として残すしかないのがこの夢見の話ですから、それがまず基本になってますからね。だから私のその夢見の話、こういっぺん、全体見てください。まだそれから取り残したものはいくつもあります。しかし大枠はね、結構、正夢的なものが多かったんじゃないかと思ってますんでね。だからどんな夢見たか、その中になんか、いろんな他の謎解きに至る、なんか手がかりはないかどうかって、これはまた私以外の方で調べていただきたいと思いますけど、無理かな、勝手な私のね、話でしかないのかもしれないんで、ただし、本当のことですから、全部ね、一応そこに書いてある内容っていうのはね、ですから、そう、誇張はほとんどないと思いますよ。誇張はまず、あったらそういうのあったら困りますからね。そういうことですから。どこまで行ったかな。それでね、要は古事記の神話というものがね、とても重要になってくるんですね。要は、これはもう、私も、研究に入って、入ったのは、20代の後半ぐらいからでした。なぜそんなことしたかといったら、ね、20歳頃に、一応、とんでもないところの、錬成道場に入って破門されたことによりました。それでその、いわば教祖に対する、リベンジを格好で、考えたのが、そう、古事記神話の別解釈だった。その別解釈の方が、今回、暗号化文献としての、その解釈に結びつき、そして、ごつごつ書いてあるんだってことはだんだん分かったんですね。いや、これはどうしたんだ。いや、これを、 神棚に祀り上げてしまったらもうそれっきりだろうなと私は思いました。なぜならば全部神棚がついてる。だからその度にね、はいはい厳かにこうやって一日こうやって神棚に祀り上げながらこうやってやってたら、いつまでたったってで何もできませんからね。だから私はそうキューッと見て、そしてまあこれはこういう意味だこういう意味だこういう意味だというふうにやっていった結果つながったんですよね。全てつながりましたよ。いいですか。だからそれをまとめた一覧表が、まあちょっとまた後で、何度かもうすでに遠の昔に何度も掲げてるところの、古事記神話の物語構成一覧表というやつがあります。それをまたちょっとね、後で、提出したく思います。それでその中の果て、ねえ、まず雨土の始め。これすごいんですよ。皆さんね、もう前から言ってるんですけど、誰も理解はしてくれないのがね、これなんです。実は、別の天におられるところの雨の水上主、そして高み結びの神、そして神結びの神のこの三神、基本的な三神ですね。この方たちは、一応、別の天におられて、そして特に高み結びの神様というのは、まあこれは、この方はね、こちらの世界における、別の天じゃなくてこちらの天における、こちらの天の下で、つまり天下において出てくるところの思い金の神様。これ、あんた、なんだと思いますか？思い金。ね。コンピューターハードウェアとなるんですね。つまり、わかりましたか？つまり PC と言ってるやつね。CPU とも言ってますか？これの神様が、思い金の神。そのお父さんが高み結びの神だということに、ね、神話上では定義されています。ということは何ですか？ねえ、別天にあるコンピューター、結構すごいです。まあ、超次元コンピューターですかね。これによって、どうやら、こちらの世界は作られているということは分かったわけですね。それで、神結びの神様というのは、そこに一応、歴史展開、宇宙の歴史展開というものを、蓄えているところのデータバンクを管理されている神様ということになりますね。いいですか？データベース。ね。データベース管理をなさっている神様が神結びの神様。だからそこからアクセス、そこをアクセスして、高み結びの神様である超次元コンピューターは動いて、これでこちらの世界を作り上げているという構図が成り立つわけですね。これはもうだから当時私が30になった頃には、もう論文化してね、ちゃんと、まあ、論文化といっても、物理学会じゃありませんよ。再科学会。ちょっと、なんだか、どの辺のレベルなんか知りませんけど、そういったところに一応出しました。私自身、学歴ないもんですからね。学歴がニャーもんで、それで1年で中退してるからね。なぜかと言ったら、ね、大学騒動で、しかもそこまで通うのに1時間半、満員電車の中、他の通勤客と、まあ、混じりながら、しかも私は食いつぶしが今あってでしょ？面白くないじゃないですか。私は親父の金を食いつぶす側で、しかも満員電車言われて同じことやってる。こんなバカなことあるもんかと私は思ってね。しかも向こうへ着いたら下馬房でバリケードずっと気づいてるしね。それで時々それで休校にもなってたりするし。まあ言ってりゃ、なんかいつの間にか単位取れてるんだろうという話ですけど、なんだか、しかも友達もできたら、それの後でノートやらないら説明してもらったらいいやないかという話も言ってたね、皆さんね。あんなもん誰もおれへん。だって向こうに行ってる元の学校のものもいないし、ね。まあ一人か二人いたみたいだけど、それはもう知らん。知らん。その人と仲良くなる気はないし、当時から、あんまり知り合った人でもなかったしなということですよ。まあ知ってたよ、顔はね。顔やら知ってたけど、こっちの顔覚えてるかどうかさ、知らないね。まあそんなことだった。だから、そういったところにはまだ属さずに、まあ私は、まあ、クラブといえば卓球クラブぐらいに入ったんだけど、まあそこで2、3回練習したぐらいかなという感じですよ。まあ、 そんなことだったな。それで結局もう辞めちゃってね。そう、ケミカル工場でアルバイトしたりね。いや、もう、こんな話だ。もういつもこうやって脱線してしまうのは辛いね。まあ、目をつぶりながらね、喋ってますからね。まあ、物見てないね。だから変な方向へ向いてしまう。これもよくわかる。それからその次、そう、雨土の始めから始まったら次は、島々の生成っていうのであなるんですけど、これ全部武田雄吉役中の、古事記ということになってますから、文語として書かれてる文と口語訳と二通り書かれてて、私は文語の方を、土台にしてます。基準にして頑張ってます。ということでした。島々の生成となります。これ最初は太陽系とか、ねえ、なんだかんだっていうのは出てくるんですよ。太陽系、あるいは、まあ、銀河系もそうかもしれない。ね。それで、そういったところの、そしてまた地球が回転してますよね。回転系というものの、出来上がりがあったということを書いてあるんですね。最初は。そしてその次の、島々の生成ナンバー2というところでは、大陸の生成、そしてまた、なんていうかな、大陸移動説。ねえ、なんていうかな、ほら、太マニに裏返るというのがありました。あれは、鹿の肩甲骨、結構丸っこいやつですね。あれをね、火に炙って割れ目をでもって、結局占うというやつ。あれは占い師がやってる、まじない師が昔、大昔やってた占い方法ですね。ところが、それを真似てですね、いわば、ここで大陸移動説を物語ったんですよ。もともとパンゲア大陸という一つの大陸だった。つまり、肩甲骨ね。鹿の肩甲骨が、それが、地下の火で炙られて、二つに三つに分かれて、どんどんどんどんこう行くわけですね。ほんで、やがて、それがそれぞれ分離して、それぞれの大陸として、独立していくわけですね。その太間に、それを表したのが太間にだったってこと。わかりますか？皆さん。わからんでしょうなぁ。さあ、わからんで結構。だってあなた方は金儲けばかりだから。あるいは生活に苦しんでる。だからこんなゆとりはまずありません。それはもう仕方ない。ね。だから見に来てる方っていうのは DSS クラスの方が2、3割かな。それと、あと、そうですね。まあ、ある程度年取った暇人とかね。あるいはちょっとなんか見てやれという、お方がちょっと少し混じってる程度じゃないでしょうか。まあ、本当に人気のない人間で、どうも申し訳ございません。はい。はい。そして、次です。神々の生成というところにいたり、そしてここからは、ある人類史というものを一つのパターンとして出てきます。そう、いつの人類史かわかりません。アトランティスかもしれませんよ。あるいはムータリクかもしれません。そして、あるいは、今のこの時代を物語って立ってるかもしれないという、この、人類文明史のパターンが提供されています。いいですか？生成から衰退まで、至るまでが、ここの神々の生成の段です。そしてついに、終わり頃には、火の神が生まれてくることによって、そうそう、この、創造神である男女神のうちの女神さんの、あそこが焼かれちゃってね、火傷しちゃって、ね、火の神を産むとき、あ、いや、ちちちちちってなって、あ、あと水ぶくれできちゃったわ、どう治るかな、と言ったら、病気がちになって、そしてお亡くなりになっちゃったということですね。果たしてそれはどんな風なのか私知りません。ね、どんな病気なのかちょっと見に行ってみたいけど、そうはいかんでしょう。だってそういうのは、やっぱりね、やっぱりお医者さんしかダメ、産婦人科医ぐらいしかできないでしょうし、私みたいな門外漢がいたら、お前何しろ、何しろなんて言われてしまうのはオチ。ね。しかしその時に、火の神の、こう、いろんな神様にいたことは全部、そこで報告されてましたね。そうそう、その中には、ダイナマイトの神様とかね、いっぱいいました。そして大砲の神様もいた。そしてそれが炸裂する様の、岩裂く、根裂くなんてね、岩から裂ける、そして根から裂ける、つまり、根こそぎいっちまうような、まあ、火器ですね。火薬ですね。そういったものとか、あるいは、ヤギハヤオとかね。そう、そういったものでもって、燃焼の早いやつ。つまり、焼き払うのが非常に早いものって言ったら、 結局ガソリンとか灯油とかね、あるいはいろんなものがありますでしょう、軽油とかそんなのもありますね。そう、燃え始めたらなかなか鎮火しない、そしてしかもひまわりが早いとかね、そういう、神様全部そうです。そして中に一番重鎮であるところの竹御門中の神さえもそこのランクの中入ってたんですね。火の神の中に含まれてた。これは核兵器の神さんですからね。前も何度も言ってますように核兵器です。原爆、ね、投下のシーンとして現れてもきましたしね。まあそういった、神々が生まれたことによって、つまり戦争兵器の神々が生まれたことによって、いよいよ黄泉の国にイザナミの御事、つまり奥さんの方が行かれちゃったんですね。亡くなられちゃったということね。そうだ、その時にまたほら、その前のその段階で雨の鳥船とか出てくるのね。これ別名鳥の湯涌す船と言いましてね、つまり鳥のように飛ぶんだけど、岩くすのように、石くすのように非常に硬いという、つまり金属でできてるってことでしょう。まあ最近はどうですかね、プラスチックでできてるのもあるのかそれは知りませんけどね。車ではプラスチックっていうのはありますけど、果たしてね、まあやっぱり空を飛ぶ飛行機ですから金属じゃないんでしょうかね。硬い硬い石くすのような、岩くすのような金属で出来上がってるね。そういうものが空を飛んでる。しかも羽ばたかないでしょ、こんなのね。羽ばたけないんじゃない？ねえ。しかし鳥だというふうな格好してるから、鳥だというふうに表現されてるけど、本当は、ね、戦闘機とかね、わかりますね。あるいは旅客機とか、そんなやつなわけですよ。雨の鳥船、あるいは鳥の岩くす船、ね。そういったものを、今の竹御門中の神に、添えて、地上に送ったというね、そういう、あれですよ、国譲りを迫るためにそうしたというね、話になってるわけですね。つまり、そういった驚々しい、とても、破壊兵器の神々が、生まれたことによって、黄泉の国に行かれちゃったんですよ、ということ。それで亡くなられてからは、いわば、ね、ゾンビの世界というか、死体置き場の世界ですから、そこはね、カタコンベの中、しかもカタコンベといっても、これから腐敗を待って、そして白骨化するのを、時間かけて待ってるというような世界なわけですよ。つまり、地下に埋葬、土葬された世界とよく似てますね。土に返してもらうと、それは一番いいんですけど、土かぶせずに空間に置いたりしてたら、彼らが、この黄泉の国、闇の国においては、彼らが生き返っちゃってね。ほいで、朝礼ばっこし始める。骸骨がくってくってくってくってくってう、大勢で踊ってる様をね、イメージしてください。いいでしょう、なかなか。彼らがラインダンスしまい踊るんですよ。いいですか？骸骨のラインダンスですよ。それが、何つけてんの？あれ、なんか、何つけてんです？レオタードつけてる？履けない、履けない。無理、無理。履いてんの？それで。嘘。骸骨がレオタードって着たらどうなんの？なんか魅力ありますか？ 知りません。そんなのがラインダンスを踊られても、私は嬉しくも減ってくるもね。ねえ。うわぁ、キモいよ。キモいよ。それ、タカラジェンヌのラインダンス。ああ、いいな、いいな。それが、コロッと、みんな、肉がそげれば、骸骨のラインダンスだったって、なんだ、実態はこれだったのかよって。まあ、そんなね、この間、そういう話もありましたよ。なんか、いじめがどうのこうのありましたけど、これはまあ、ねえ、やっぱり、周りがゾンビであれば、そう、本当に正しいものは皆ね、もうこの世にいたくないってことも、それ分かりますがな、かわいそうにね。いやいや、彼らはゾンビだと言ったら、失礼に当たるね。実際にはちゃんと肉体まとってはりますからね。しかし、それはちょっとこう周波数をぐっと落としてね、チルチルのダイヤルをクッと回せば、こうやってぐーっとこの黄泉の国さえも、こう、皆肉付けがされて見えてくるのね。はあ、そんな状態でしょう、今ね。なんだ、大したことないじゃない。大勢、普通の人が歩いてるじゃないとかね。あるいは、普通の人が踊ってんじゃないってことになるじゃないですか。ね。しかし、元へこうでぐーっとダイヤル戻せば、なんだこれは一体、ね、客観的に見ることもできるようになっちゃって、まあ、いわば催眠が解けた状態っていうのはそういうもんですよね。今、催眠術皆さんかかってるから、周りの人皆、普通に見えてます。ね。だけど、ちょっと戻してください。そしたら、結構な人の中に宇宙人が混じってることわかるかもしれないよ。ねえ。ねえ。だから、この人は、 下にレプトリアの顔があるとかなんか言ってるような時々ありますけどね、いや、あれがもろに見えるようになってくたらどうですか？怖いですね、逆に。怖いから逃げ出しますね、誰も。こんなのに捕まったやり方ちゃう。おい、どこに行くんだ、これはおめえ、と言われてね。あ、いや、あなたは大統領かと思ったら違いました、すいません。ただただ逃げ出したら、待て待て待て、これは捕まえろ、って おしまいだとしてね。なんですか、これ一体。なあ、まあそんな風にね、周波数をいろいろと変えてみりゃ、いろんなことが分かってくる。この眼力の周波数ね、分かりますか？そういうボタンを我々みんな持たされてるはずなんだけどね、チルチルが帽子の持たされて、そこにダイヤルをついてました。あんなのみんな持ってんでしょうけどね、使い方みんな知らないだけかもしれないし、もう忘れてるかもしれないね。これを使っていっぺんに世の中の実態を見てこいというようなこともあったかもしれないのに、誰もそれをね、そんなもんあるとも気づかないしね。気づいていりゃさ、何らかのこれおかしいぞと思うじゃん。ね。気づかないからこれでノーマルだと思ってる。しかしどうですか？ね、この先行き。もうやばくなってんじゃないんですかね。私にはこれがノーマルにしか見えません。なんじゃろ、これそれ。いや、ノーマルに、なんていうか、滅びの方向を向かってんなと、私は思えて、密かに喜んでるんですけどね、これね。頑張ってくださいよと。まあ、頑張ったって、もう目先見えちゃったね。なんてね、いうような感じで、今、ね、ウォッチさせていただきます。いただいてますけどね。これが大立川へつながるルート。ねえ、おぞましい、ゾンビの道。さあ、その先どうなりますやろうね、っていうことですよね。なんとか自分だけ、まあ、皆さん、本当に、正しい人たちはゾンビになっちゃいかんと思いますから、逃げ切ってほしいし、そして、あるいは戦って、どこまでもやれるとやって思われてもいいですよ。しかし、最終的には、黄泉の中にいる限りはね、最後はこうやって、黄泉の食べ物を口の中突っ込まれて、そして飲み込まされるんだね。はい、あんた出来上がり。なんてね。どんな形で出てくるかは、それは皆さんお楽しみということですよね。まあ、本当、とにかく火捕まったらそうなっちゃう。だから捕まる前として逃げ通す。ね。そして逃げ通し、蝦夷平坂まで行って、たーっと上がっていかなきゃいけない。その時に、まあ、できたら桃の実があるかどうか調べてね。桃の実があったら投げつけたってやってください。そしたら、蝦夷戦は皆、散り散りになってバラバラになって逃げていっちゃう。ね、つまりこれ何ですか？言ったら、桃の実というのは、後で、イザナギの命がお前たちの、功績に命、あの、の、に応じて名前を付けてやるということで、オオカムズミという名前を付けられた。つまり、オオカミ、アマテラスオオカミの意味でしょうけどね、そのオオカミの実と、実ですよ。つまり、果実ね。というふうにお付けになった。それが桃の実への、名付け方だった。はて、何なんでしょう。形から言って何なり言ってもね。私はやっぱりね、UFO だと思いますけどね。あと、平安時代にはこれを、彼らのことを聖樹と言いました。聖なる樹状がやってくるというね。そういうふうに捉えてましたね。そう。そしてまた、かぐや姫の物語なんていうのは、そういった、少女がやってきて我々を救ってくれるという話にもなってたようなことですよ。当時からそういう話はあった。ね。しかもそれは、何ちゅうかな、知られた救済神話として存在したということはよくわかります。ね。しかも、かぐや姫の場合の、主人公ってのは、これ宮廷生活者の中の女房のことですね。まあ、いわばね、最終的にはその、なんていうかな、宮廷に招かれて、上の方に上がっていった方の、その、伝記みたいなのになるんだと思います、結局ね。だから、それを育てた、二人の、おじいちゃん、おばあちゃんには、後でちゃんと称号が与えられましたね。足名槌、手名槌って言うんでしたかね。なんか、とにかく、どちらも、その、足名槌、手名槌ってのは、土に関係した、二人の神様、まあ、ということになってますけどね。確かそうだったんちゃいます。あ、違うか。あれは、口の姫だった。ごめんなさい、近藤さん。じいさんばあちゃんいたんですよね。名前は知りません。ですが、そういう、方たち。 ね、かぐや姫のと、あっけが連れて行かれちゃった。ね、向こうの世界帰っちゃったよ、どうしましょう。じいちゃんばあちゃんが嘆いてね。ほいで、そこに、不死の薬をいただいてたんですよ。天上界から、不死の薬いただいて。そして、ああ、わしら、こんなもん飲んだってもう、生きがいもなんもないわ、言って結局、富士の高嶺に登って、それを焼いて、焼き捨てちゃったっていう、焼き捨てたんじゃなくて、それを神の捧げ物にしちゃったっていうことですね。そこを称して富士という名になったという、こういう話が、かぐや姫伝説の結末なんですね。いいですか？だからありとあらゆるところにそういう地名として残ってる、何の地名だ？富士山。なんかその元語源なんか知らんではあかんのですよ。不死。つまり死なずというやつ。そこから来てるということをね、そこから来てる可能性もある。まあ他の意味もあるかもしれませんからね。そこから来てる可能性もあるよということです。はい。だからな、もう何もわからんと、富士山、富士山、ああ、かっこええ山やな、はい、桜と富士山、ああ、なかなかええな、それもまたいいですよ。しかしね、その富士山とは何ぞや、あの山ってなんかすごくかっこいいね、あのとこ昔は登ってたんだろうか、ああ、きっと登ってたんですよね。そして中にはおじいさんばあさんですらも登って、そしてそこで不死の薬を焼いて捨てちゃったというね、焼いて、しまったという方もおられた。不死の薬飲んでたらさ、お二人とも若返ったりもするかもしれないのにね、惜しいね。まあ、人間の性ですよ、それが。寂しくなりゃそうもやる。そう。私だってね、人間ですからね、玉手箱すぐ開けたくもなりますよ。ね。乙姫さんからもろた玉手箱、もう、ここなん嫌だよ、ここなんて嫌だよ、ただの開けてしまうでしょう。ね。しかしまあ、それをぐんと踏ん張って、もうちょっと頑張れよというね、声援があってもいいと思うけど、ないわね。まずバカ野郎、早く行ってまえって。それが皆さんの本音と思いますけど、まあそれはそれでいいとしてね。うん、まあ、こういう役立たずのね、つまり、ユースレスイーターの人間である私など、まあどうでもいいんです。まあだけど最後にこうやってイタチの最後っぺみたいにして、イタチがプーってね、臭いの一発かましていく、あの世行きますから、はい。まあそういうことですんでね。はて、さて、もうくだらない話もあってやってたらいけません。ほら、あれです。その次、いいですか？一応、黄泉の国を出た、イザナギの命は、禊の段階入りました。そしてその、過程においては、一応、そこで、イザナギの命は、シャバ世界に戻って綺麗な生活に入ったんですね。そして、その後です。次の段が、受け入というところの段です。誓約と書いて、受け入。この段になると、今度はね、何になるか言ったら、自然界の紡乱、つまりいろんなその、なんていうかな、要は水による浄化というのがその前段階ありました。これはまあいわば、かつてのノアの洪水をね、一つ物語ってると思ってください。そのノアの洪水、どうやって起きました？ね、アヌナキさんが、なんか水惑星みたいなの持ってきて、そこで地球にぶつけたんだよね。そして、すごい、大雨になって、もう、とにかく地上界すべて水に浸かったようなことだったんでしょうね。だけど、それってのは、天変地異の一環としてこれ見なしてるわけです、彼らは。ディープステートさんたちはね。それをですね、何で一応、後始末したかと言ったら、科学力なんですよ。宇宙人の科学力を使って、鎮静処理をしましたよということで、受け入れの段では、自然界の紡乱の力と、自然の紡乱の力と、化学力と対比して、化学力が勝ってるよということを、そこで示したのね。わかりますか？だから、そういった、例えば地球上の、いろんな、天変地異といった異変、これは当然でしょう？別のとこから天体持ってきてぶつけたりしたら、なんかさ、起きますわね。あとあと長引きますわね。いろんな、その平行まで持っていくためにはね。平行状態持っていくためには、それはなりますから。それを抑えるのに化学力を使ったということですからね。いいですか？宇宙人の力だったらそこまでできたんでしょうね。だからそこに対比されてる。そしてまた、 次の雨の岩戸の段だと、これがまたすごいんですよ、実を言うと。いいですか、何もね、今の仏祭りにいうところのね、天照神さんの、が困られたとか、あんなレベルじゃないんですよ。実はこれは、彼らの、いわばディープステートレベル、つまり宇宙人レベルになると全然違ったものになる。つまりそこに、実は、そう、地球それ自体を、ここでね、位相、相転換されちゃうんです。つまり今までの状態、つまりもう、死の星になってたところのものを相転移させてね、生き返らせてしまうんですね。そのやり方が実は UFO の軌道原理とよく似たことで書かれているのが、その雨の岩戸の段なんですよ。実はこの中にはその宇宙機、つまり UFO の作り方がたった一部にまとめてあるんですね。ずらーっと並べてね、これ全体はだから宇宙機のが作られていく様と、そして稼働していく様までが一文に収められている。それはまあ武田雄吉さんが途中区切らずに、ね、語られたからかもしれませんけどね。とにかく、最後の句点のところまで至るまで全部一文に収められているのね。いいですか、だからそれ全体を訳せば、その宇宙機がどうやって作られ、どうやって稼働し、どうやって軌道、どんな効果をもたらすかっていうのは全部書いてある。そこに、だから、岩戸が開いてどうのこうのというようなことまで書かれてる。それに対応するのが実は、昔できてたところの、あれ、ピンダータ文字とかね、あるいはアダムスキー文字みたいなものに表現されてたんですね。そしてまた、金星人の靴跡という、その靴跡の印の中に、その、同じような印が載ってるね。それその場所っていうのが実はバーミューダにあるってことが分かったんですね、これね。だからバーミューダのところに宇宙機のその稼働原理がそこに眠ってる。それがたまたま軌道かかって、そして謎のトライアングル、まあ消滅のトライアングルを形成してたということのようなんですけど、果たして真意のほどは分かりませんね。とにかくあの場所なんです。バミューダトライアングルの海域に、その宇宙機の原理がそこに埋まってるんだというのを表現したのが、金星人と言われるその宇宙人だったんですね。足跡で残したというやつです。それも全部私、でもの、あっちの方に書いてますからね。また見とってください。そしたら、こんなこともあったんや、あんなこともあったんやってわかります。そしてまた、ちゃんとアダムスキー文字なんかには、岩戸が霊気していく様のことまで載ってますよ。あれ、霊気状態のね、今の宇宙機について語られてるんですよ。それがどうやって、岩戸を開けていって、そこからどっかの世界飛んでいくかっていうことでしょう。あれね、そのトンネルを使ってバーッと行っちゃうんです。あっという間に消えたでしょ、UFO で普通ね。あれって次元のトンネルみたいなのがやっぱりあって、それを扉を開けちゃうんです。稼働原理の中でね。ぐーっと開けてしまって、そこにヒュッと飛び込んで、まあ言えばポータルを使ってどっか行っちゃうという、そういう寸法なんですね。実際は、ひょっとしたら飛んでないかもしれない。どこも1キロも飛んでなくても、その場所でヒュッとね、ポータルを使ってよその世界に遷移してしまってる可能性があるということですね。そういったことで、今の、だからバミューダトライアングル、じゃあどこへ通じてんだね、どっかのポータルだったとしたらどこへ通じてんだと言った時には、私は見つけ出したのは火星だった。火星のシドニア地区というところ、これは元アトランティスのあったところだと私、特定しましたよ、ね。だけど今水がない、ね。水がないから一体どれほど昔のことかわかんないけど、とにかく、もう仮想現実の世界っていうのはね、どこへ飛んだっていいことになってますから、もう大昔1億年前のところ飛び込んで、それでアトランティスであなた行ったって別に問題ないんですよ。差し支え全然ないね。ついこの間までポータルでもってここの地球と結ばれてて、そこから攻め込まれたね、アテネの方へ攻め込まれたとかいうふうにやってましたわね。それがプラトンの表現使われて書いてあったわけですけどね。しかし、いいですか。 そういったものも全て含めて、別に本当に何が起きてももうおかしくないのが仮想現実であり、それをまたつなぎ合わせようとするやからがやっぱりいるわけですね。どんどんどんどん手直しして、心地よいものにしようという方たちもやっぱりいたりする。だから初めはもうね、絢爛悪路だったところが、今や高速道路が通りというのはね、そんな風になってる可能性だってあるわけですよ。ねえ。人が多く通るに従って、こうが不愉快だと思ったら、こうその信号をキャッチしてね、ちょっと直そうかっていうことに動きになるんでしょうな。これまた面白いね。ええようにしてくれよという方たちもいれば、逆にそういう DS さんたちが初期状態にしたようにね、初期設定したように、ろくな風な形にしかしないかってことってあるんですね。だから皆さんね、よくそこら辺はね、ちょっとこう切り分けないかんところでもあります。よって。本当にね。では、それから、ちょっと待って、今何分行きました？45分行きましたね。もうあと1時間まで持っていきましょうか。その次が、雨の岩戸が終わった。一応これ、ここまでがね、地球の蘇生処理なんですよ。蘇生する。地球、もう死に体になってた地球を蘇生させて、そして、うまく回復させちゃうんです。で、その時にですね、行ったことが、次は穀物の種という段になります。これは何かと言ったら、前の文明というのは結局自然の暴乱、スサノオが横暴で、全部ダメにされちゃった。だけど、その時にすぐ後にやってきたのが、神結びの神さんですかね。いわば、そう。で、その時に、なっていたところの種を取ってね、穀物の種、五穀の種を、取って、そして次の代に、それを、なんて、巻いてやろうということになったわけですね。だから、その穀物の種という段はとても大事なところ、つまり次の世界に橋渡しせないかん。つまり、ノアのような働きをする段なんですね、これね。ノアそれ自体。次の時代への橋渡し人間の話でもあろうと思いますね。そして、さらにまた、次の段の、ヤマタノオロチ。これも、地変沈静のための摂理。つまり、今のね、スターリンク。ね、あれと同じようなものが、宇宙人レベルで作られてたんですよね。で、それによって、見事、それに、化学力をそこに付与させて、ほいで、見事、その、なんていうか、地変の類を全部抑え込んでしまった。そして、抑え込まれたところの、神々というものにされたのが、今の国頭さんとか、いろんな、方たちですね。要は、古代神、超古代神というんじゃなくて、太古の神々が皆封印されてしまった。しかも、地下に皆封印されたんですね。だから、今回、岩戸山のところには、やっぱり、それ、岩戸山の中にね、封印された、誰かな、おじいちゃんとお父さんと、子供という、そういう関係の、三人のね、神々がおられたというようなことになるんですね。そして、また、他の方もたくさんいたんでしょう。眷属になる方々ね、神々皆封印されたままで、ずっといたということですよ。そして、これが、ヤマタノオロチの段。そして、これでもって地変沈静を行って、皆、なんていうかな、地下に皆も封印されてしまってるということです。そして、その次は、スサノオ警部。この辺からね、なんていうか、大国主さんが出てきて、それで、いわば農業の神さんであるところの大国主さんが出てきます。そして、また、スグナビコナの神さんとかも出てきて、これは宇宙人の介入。ハムシ型宇宙人。私も最近までね、岡山でね、関わってくださっとったか、神さんだと思います。これね。私は、不思議な、音をね、板壁の中から、でしてるのを聞いて、そしてその中で、どこからの来たんやーって聞くようなビデオもありました。スクナビコのせいやろってこと言うたら、したら、ピタッと音が鳴り止む。図星やな。やってね、やってた。二度目ぐらいまで聞いたら、もう、 もう答えなかった、一切ね。もう祖母向いて帰っちゃったかもしれんし、もう回答を与えたからもうええやっていう感じかもしれないね。ほいで、そっからあまり、そう、それ以来、来なくなったみたいですね。翌年も来たけど、すぐに帰っちゃったね、なんかね。まあ、そんなことでした。さて、まあ、少なびこな星から来た、そして豆びこまんまらもそうだったんだよね、実はね。向こうからわざわざこの私の新神話に加入しようと思って来てくれた立派な子だったんですね。私の後駒、朱雀の息子、いいですか？竹平取に相当する子ですよ。ね、幼名は雨の雛鳥。私は雨の星だとすれば、まあ、いずれ元服したら竹平取になる、すごい強力な神。竹平取だけでもすごいでしょ。平というのは選別するという意味ですよ。これね。だから裁判開く神みたいなもんですよ、これ。竹々しく、結局、なんか、そういうところに皆さんを引きずるという神さんに見えません？これこそ、もしかしたら、ホルスかもしれないね。つまり、雨の星もホルスならば、ホルス親子が揃って、こうやってなんかやるかもしれないってことですね。いいですか？だから最後の審判期待して待っとってください。厳しいものになるよ。いいかい？はいはい。そしてね、次。何ですか。まあ、スクナビコさん、見物の山の神さんも、これ結構 UFO ですね。そしてまた、あとまたこう、いろいろあって、国譲りに等となっちゃう。ね、雨若彦が出てきて国譲り。そう、国譲りの時こそ、竹三門四郎の神を遣わし、そして雨の鳥舟を添えたということでもって、原爆投下の支援となって、結局ある昔ある国がね、どっかで降伏しましたね。あのようになるんですね。私は日本じゃないと思うけどね、もっと昔にそういうことがあって、何度も何度も同じようなパターンが繰り返されてると私は思ってます。たまたま今回のね、日本においては、ついこの間、ついこの間じゃない、だいぶ前だね。私が生まれる前だから、そんなことがあったっていうことですよね。まあそんなことでね、一生、本当に結構ね、つながりのいいのがこの古事記の、神椿神話です。はい。国譲りしちゃって、そして天孫降臨がなったでしょ。天孫っていうのは実は天照さんの、たくさんの、手下たち、つまり機材です。全て文明の利器たちがね、降りてくるんですね。もうだから中には、そうですよ。だから、通信機材とかいろんなものも入ってくるし、ロボットだってやってくる。そしていろんなものがね、タジカラオさんもそう、中入るんですね。そうそう。タジカラオさんもそうなるし、そしてまた、ともかくかなりの状態で、そういった形を使っていける、風になっていくというのが、この、なんていうか、天孫降臨後の世界というのがありますね。しかも、多分、その中には、今のね、コンピューターから発展して、今度 AI になっていくという過程まで含まれているわけですね。ですから、ちゃんと、ディープステートさんたちは、そこまで誘導するような神話にしてくれてるわけですよ。いいかどうか、いいか悪いか別としてね。はい、どうなるでしょうね、これから。そして、あまり AI さんに加担してると、そうそう、しっかりと部下になるんだったら部下になった方がいいし、ダメならダメでね、拒絶したらいいんですけど、はて、ねえ、まあ、大きく、だから、差別される側と差別する側に分かれてくるとは思いますけど、まあ、それは仕方がない、成り行きですね。これでもって、次が、そうそう、サルムの君。これはね、サルメの君、いう風になってきます。そしてまた、この花の咲夜姫、そして海幸と山幸といったものになってくるんですが、実はこの辺になると、もう、作り上げられた古文明、まあ今私らが遭遇している古文明ですね。もういろんなものが全て電解して、そしてどうのこうの、そしてまた AI が出てきて、そしてそれが幅広く用いられるようになった世界。これっていうのは、まあ言えば、最終局面になるんです、大方ね。そしてそういうのが出揃ったら、あれです。いよいよ、終わりの風になっていっちゃうということです。しかも、そうそうそうそう。そしてですね、 この花の咲く日々のその段になると、これはもう花がね、パッと咲いてパッと散っていくごとくになるという、そういう予想なんですね。だからこの世界ね、わずか、ね、100年やそこらで滅んじゃうよといういろんなところから言われるようになりましたね。そういうことなんです。本当はただ1万年これから続いていかないかん世界が、たった100年やそこらで終わっちまうよってことまで言われるようになったのが昨今ですね。そういうことなんですよ。だから彼らもそう思ってる。ね、自分説もそのようにしたかっただろうと思うね。そしてその次、山幸と海幸、海幸と山幸ね。このところは海洋部族が人為的偏差によって衰退するという意味に私は捉えました。というのはまず、海洋部族って何かと言ったら、海辺の方たち、沿岸部の方たちですね。アメリカの、東沿岸とかね、ああいうところの方たちが多い。じゃあ、本当だったらどこ行くべきか、言ったら山幸であるところの山に入らない、いかん時もあるわけですよ。ところが、海幸だから、海のところにずっといて、そしてしかも、彼らが没落するということですね。山幸をからかいすぎてね、山幸から報復を抗議されて、結局、海洋部族は、衰退してしまうという、そういう話です。そしてまた、そうですね、サルメの君は、まあ、そのとこですね。まあ、そのことです。はい。全体武道、そうですね。豊臣姫さんってなってきたら、これはもう申し訳ないけど、やっぱり子供を産んでる時にね、この結局山幸彦に見られてしまってね、ほいで恥を見せてしまったっていうわけで怒って、その子供もみんな連れて、まあ、いわゆる豊臣姫さんは海へ帰っちゃったんですよ。海原を目指してね、みんな子供と一緒にみんな引き上げていっちゃって、痕跡も何もないという状態になったんですね。まあ、だから、まあ、これ仕方ないとは思いますけど、そして今、私はとても寂しい、まあ、時を迎えてます。何の意味？いや、亡くなっちゃったからね。そして、まあ、うがい、吹き合図となってきたら、次の代への政権は私みたいなことになると思いますよね。今度の岩戸明けは、多分、あれですよ。全部、風穴全部開けて、下からのその、風を取り入れる穴もみんな開けてしまうんでしょう。ね。そしてもう、あれする。ね、もう次の代を待つということになって、いわゆる、なんていうかな、イザナギ、イザナミさんの後、そうだそうだ、大返済があった後、ね、結局、雨の岩戸の後ですよ。それと同じようなことになるってことになります。つまり、いわば、陸海空に分けて、それぞれの神を持ち分けさせてね、これで新しい時代が始まるよというような趣になってしていくんですけど、そっからちょうど中津巻に入っちゃうから、これ人間世界の話になってくるんですね。だから、ちょっと待ちなさいと。それやっちゃうともう、なかなか時間もかかるしということになる。だから、まずそこまでの段階で、こうね、一旦、話は置いとかなきゃいけないですね。一応そういうのがね、古事記の全貌ということです。わかりましたか？ちょっとなんか最後、尻切れとんぼになった。ちょっと眠たくなってね、どうもいけません。眠りながら話すわけにはいかずということで、ちょっとお聞き苦しい点があったかもしれませんけどね。まあ、一つよろしくお願いいたします。はい。ということで、さて、何分経ったかな？ちょうど1時間経ちようじゃないですか。もうあと1分以内。これは素晴らしいな。もう適切な時間になりました。では、59分20秒あたりで、はい、聞きます。はい。